鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは小林雅美アナウンサーです。
こんばんは、小林です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週日本では G1 レースはありませんでしたが、海の向こうアメリカでは競馬の祭典ブリーダーズカップが行われ、今年は過去最多8頭の日本馬が6つのレースに出走いたしましたね。
残念ながら勝利を挙げることはできませんでしたが、はい、クラシックのデルマ外掛けが2着、ターフのシャフリアールが3着に入るなど健闘を見せましたね。
そうですね、やっぱり感動しましたね。8頭のうち5頭が掲示板に載ったんですよ。
あ、なるほど、
ね、ですからもうそんなことは今までには、ね、なかったことですし、一昨年牝馬は勝っていますけれども、うん、そのブリーダーズカップクラシック2着っていうのはもう素晴らしいことですよね。それからターフのディープインパクト3区が1着と3着だなんて、
はいはい、
それも本当に胸が熱くなりました。ですからブリーダーズカップもぐっと近くなった感じが、どのレースもちゃんと参加してよかったですよね、結果が。
はい、
はい、健闘という結果がありました。そしてオーストラリアでも日本馬2頭がビッグレースに挑戦しました。
今週の火曜日に行われたメルボルンカップのブレイクアップは16着に終わりましたが、土曜日のゴールデンイーグルに出走したオーバンブルマイは中段追走からゴール前の混戦を立って優勝、1着賞金およそ5億円を手にしました。
5億円ですよ。これも竹とか騎手に、ね、乗っていただきたかったという思いはありますけれども、はい、でも素晴らしいですよ ね。本当こういうとこ選んで出たっていうところはすごいですしね。すごいです。でも絶対にね、優勝インタビュー聞かれてると思うんですよね。オーバンブルマイどういう意味ですかどういう意味ですかって聞かれてると思いますなんて答えたんでしょうねはい、この後は鈴木よしこの魔女に乾杯。今回も素敵なゲストをお迎えいたします。どうぞご期待ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。競馬界で活躍する女性たちをご紹介、鈴木よしこの馬女に乾杯。ということで鈴木よしこの魔女に乾杯、今回も素敵なゲストをスタジオにお迎えしてお送りしてまいります。
鈴木よしこの馬女に乾杯では、よしこさんが競馬界で活躍する女性をお招きしてご紹介、普段は聞けない話をじっくりお聞きしよう、そんなコーナーです。
はい、今回は作家の谷川直子さんをご紹介いたします。大変楽しい方でいらっしゃいますし、馬も大好き、そして動物も大好き、そしてもうとにかく文才も終わりで、とっても素敵な女性です。はい、ね、私は競馬始めて間もない頃ですけれども、お友達にならせてもらいました。
谷川直子さんは大学卒業後雑誌編集者を務め、その後小説家エッセイストに、2012年推し格差まで第49回文芸賞を受賞されました。競馬に関する作品も多数発表されていまして、エッセイ競馬の国のアリス、ノンフィクションステイゴールド物語などなど多くの著書を出されています。現在も月刊優秀などに寄稿活躍されています。
はい、そしてもちろん競馬ではない小説もお出しになっていまして、お資格様で、まあ、文芸賞を受賞されまして、これもね、現代日本のお金信仰等ですね、痛快小説となっておりますし、ダンピンサロン、そして4月は少し冷たくて世界一ありふれた答え、私が誰か分かりますか、あなたがはいと言うから、そして最新作は愛という名の切り札、これはもう本当に繊細で美しい表現で音楽が聞こえてきそうな、そんな作品ですが、今日は競馬の話に絞ってね、お話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、それではご紹介いたしましょう。作家の谷川直子さんです。
こんばんは、谷川です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。 まあ、あのなおちゃんと呼んでおりますので、なおちゃんというふうに呼ばせていただきますね。はい、ではあのあちゃんもそんな感じで、
はい、
はい、お忙しい中ねスタジオにお越しいただきましてありがとうございました。今週来週と2週にわたりどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あのもちろんね競馬ファンの皆さんはあの谷川直子さん、その前は高橋直子さんというお名前でも本やエッセイお書きになってらっしゃって、そして今谷川直子さんなんですが、あの優春やサンスポでも連載を続けてらっしゃいましたし、あの大変楽しくて、そしてもう涙が出そうな時もあるようなそういう文章で競馬のことを語ってくださっていらっしゃるので、やはりまあリスナーの皆さんご存知の方多いと思うんですけれども、こういう素敵な女性が競馬を語ってくださってるんですよ、文章にしてくださってるんですよということを一人でも多くの方に知っていただきたくて今日招きいたしました、はい、でまずはですね、競馬との出会いということになるんですが、
はい、
どうやって巡り合ったんですか。
私が今はもう別れちゃったんですけど、前の旦那の高橋源一郎さん、
はい、
さんつけるのも変だけど源ちゃんに連れられて競馬場に行ったのがきっかけです、は
い、
それはもう結婚する前で25の時だったんですけれども、
どこの競馬場です、
府中です、東京競馬場、
うん、はい、
それでまあ行って、前から週末になると、うん、まあ、私はデパートに行くと言ったら女の人がいっぱいいると、この人たちの旦那さんは一体どこにいるんだろうって不思議に思ってたら競馬場に行ったらここにいたのかと思うぐらい男の人の海だ、おじさんの海、うん、
はい、
おじさんがあんなにたくさんいるところには行ったことがなかったのでびっくりしました、当時あの女性ファンというのがほとんどいなかったので、
もう
本当にたくさん男の人がいて、
う
ん、ここに集まってたんだと思って、まずそれびっくりしたのと、
あ
と次から次から馬が出てくるのにびっくりして、あと名前がついてるっていうのにもびっくりして、でなんかまあいろんなことにびっくりして、まあ、競馬新聞にもびっくりしたし、まあ、新しい世界で、
全く知らなかったんですね。
全く知らなかったんですね、うん、だって動物がたくさんいるところに連れてってあげるよって言った
ら、あの一家のお父さんみたいですね子供をね動物に連れて行ってあげるって言って競馬場に来るっていう、
そうです、
だからあながち本当にあの世の男性はどこにいるんだろう競馬場だっていうのは本当に子供と一緒に来てたりね、あ間違ってなかったかもしれませんが、でも感動することはありましたか。なんか
感動することは、うん、あのみんながオッズ盤を見てその暗算してるその時の真剣さに打たれた、人ってこんなに真剣になれる
少しねこうね上の方見る感じでね、
そう
だみんな暗算早いですもんね。
暗算早いし、うん、なんかこうあ何買ったのって、もうその当時は女の子珍しいからもうしょっちゅう声かけられてて、何買ったのこれ3号と4号買ったら3、4も買わないとどうすんのこれ来たらとかみんな教えられるんですこれ縦目って言うんだよとか言ってあとねもうほんとカレー並ぶとね、うん、カツを入れてくれるとかね、うん、ゆで卵を買ってくれるとか、おじさんがね知らないおじさんが今当たったから1000円これで買いなとかってお小遣いもらうとか、ほんと今では考えられない
そうじゃ女の子が一人で立ってたらみんなおじさんたちがね教えてあげようかってね、ほんと声かけてくれて、
まあ、人も面白かったし、あと馬もすごい面白かったですよね、もうみんな顔が違うからびっくりして、
あそれでまたちょっと後でね出てくるんですけど、顔をのプロみたいになってかれるんですよだんだん、はい、それで源一郎さんと、まあ、そうやってあのデートしながら行って、うんうん、源一郎さん競馬するってことはご存知だったんですか。
知らなかったんですよ。
あなたこんなことずっとしてたんですかっていう感じ。
びっくり、
こうあの嫌じゃなくて続けていくわけですよね競馬を。
そうすごい楽しかったです、うん、もう走る時に馬が真剣なのがもうすごい不思議で、なんで何ももらえないのに走るのって、あともうジョッキーのこうジョッキーの異次元さ、私たちの普通の世界には絶対いない格好だし、
うん、
こういない姿勢だし、
ええ、
いないことをなんか現実の身のないことをされるし、もう全てが現実を超えてて、
うん、
どんどん惹かれましたね、
それでだんだん、まあ、その時にあの源一郎さんがサンケイスポーツの、
うん、それは彼がなんか三島賞のをいただいて、その賞金を全額ダイブにかけるとか言い出して本当にバカでしょ。
でもそれでこう一躍ね社内釣りにもなりましたもんね。
そうなんです
よ。なんだっけフラッシュだったっけ、
そう
のなんかで三島賞作家 高橋健一郎
一点勝負みたいな
で100万だった
100万
賞金をそこにみたいな
でしたよね。そう、それでなんか、サンケイスポーツさんと JRA さんが席を用意してくださって、で初めてその上の方から見るっていうことをして、で目白アルダンにかけたのかな、
見ちゃって
、はい、その時に目白アルダンにかけようとしたね、
そうだそうだ
で途中までもあ勝てそうみたいな感じで、で、あーって真っ青なるところをこうなんかみんなが取材するみたいな、はい
で桜千代の方が勝った
んですよ
ね。ああそうですか。それでまあ源一郎さんはサンケイスポーツで、
そうです、
はい、で一緒に、
そうですね、
競馬場に
通うようになって、ちょうど JRA さんが女性を引き込もうっていうキャンペーンを始め始めた頃で、でもその時に吉子さんと、それから、あと有名な方で吉永美智子さんと、それから今井久枝さん、写真家の、その3人ぐらいしかも女性で有名な方がいらっしゃらなくって、でもその中で吉子さんが、吉子ちゃんがフジテレビに出て、でなんか私はフジテレビ見てたんですけど、まあこんなになんか可愛くてごく普通の女の方がこんなに楽しそうにしてるんだから面白くないわけがないってすごい安心感、だって一歩外出ると親父の海だけど、でもフジテレビにはよしこさんがいると思えばね大丈夫っていう感じで、
いや本当ありがとうございます、
だからそういう女の方はすごい多いと思いますよ。
あそうですか、まあ、私もあの子ね楽しくて仕方がなかった
ですからね。もうそれがもう画面から伝わってきてて、
でもそういうふうにね、なおちゃんがご主人と一緒にずっと競馬場に通ってきた時に今お話したようなとっても面白いこと、着目点が面白いんですよね。でそこから想像することもすごく面白くて、だから星座さんもそのなおちゃんの面白さとそれから文才に長けてるっていうところを見込まれて、清く正しく美しくっていう高橋直子のコラムが始まったんですよね。それがまたコラムも面白くて、でそこで、まあ、顔の話が出てくるんですよね。この馬の顔、でこの馬の顔はコーダーだって言って、それが1985年に初めて競馬に触れ合うんですよね。だから昭和なんですけれども、でその後もうすぐに知り合って、
そうですよね、
桜町の63年のダービーだから、でオグリキャップでまた気があったし、で私もなかなかその近くにマスコミにはやっぱり他の競馬番組を担当してる女性がいて、そういうマスコミにはお友達がいたけれども、外部から競馬が好きで入ってこられたっていう方は多分直子ちゃんが初めてぐらいだったので、
そうですね、
もう嬉しくって、で年はちょっと若いんですけど、そういうだからすごく気が合うっていうかね、競馬の話をすごく楽しくできたからお友達になって、もう長いね、だから35年になるわけですけど、まあ、それでオークスの時とか、はい、全部馬の顔をアイドルに例えてくださいってね、サンスポが言って、
なんかね変な企画ですよね。
だけど直子ちゃんがこの馬はこんな顔してるあんな顔してるとかってとにかく上手なんですね、例え方が。それで、まあ、ボキャブラリーもすごく豊富だし表現力が豊かだから、そしてそこから発想することも豊かだからすごく面白いものが出てきて、じゃあアイドルにってなってね。でもそれまでもだからどうして私は馬の顔もそういうふうに面白くこう解釈できたりするけど、今パドック一緒に見てたらずっと今ね、まあ、こんなこと考えてるよとか言うんですよ。でね、もうやだな、なんとやだだやなってるとかね、やる気満々だとか いといとそんな風に解説してくれたりするからすごく面白くて、ね、でもどうしてなんか気持ちがわかるんですか。
なんでしょうね。でもなんかボディーランゲージでそのなんかその馬が発するものっていうのをずっと見てるとやっぱり積み重ねで分かってくるし、特にあの頃ね、準オープンでもう鹿島ウィングっていう馬がいたんですけど、はい、その鹿島ウィングがいつも戦ってる仲間がほとんどいつも同じで、準オープン戦でこうなんかこう下級クラスになるとみんないつも同じでね、だから出てくるメンバーもいつも一緒で、なんかこうみんな顔見知りみたいな感じで、そういうなんか見てると本当によくわかるんですよね。あ今日はやる気ないなとか、もう絶対お仕事で来てるみたいなね、なんかねそれとかね、いやもう本当今日はやったるでみたいなとか、あと各レースに例えばダービーだったらもう本当に体が綺麗な馬が勝つとか、菊花賞だったらやる気がありすぎてはダメとかね、なんかそういうのもだんだん分かってできたりとか、そういうのでなんかこう馬が喋らないのをいいことに勝手にこう言ってるのが、でもね陰で匿名コラムでボコボコにやられてたんですよ
あでも
ふざけてるって、
あの頃たくさん競馬雑誌も出て、それでいろいろ私たちが書くことって、結構女の子が書くことって叩かれたよね、
めちゃめちゃ叩かれた、本当
チェみたいな、
そうそうそう何言ってんだみたいな、なんかこっちは真剣に金かけてんのにとか言って、そうそう、いやだってもう本当、ね、
そう
なんか1着当てるのね、2着になったって13着になったって負けは負けじゃないですか、そしたら楽しい方がいいなっていう気持ちは多かったし、あと好きなものを応援したいっていうのが、その頃
そうです、ね、
私たちの中に芽生えてたんですよね、
そうだからかけるっていうことより
応援したい、
そうそうそう、だから応援したいっていう、
それが許されなかったんですよね、あの頃まだ応援したいっていうのは、それがオグリキャップが出てきて初めて応援していいみたいな雰囲気になって、
女の子が増えて ね、
そう やりやすくなりましたよね、
本当にそうですね、
あと竹豊ですよ、
そうですよ、だからオグリキャップと竹豊さんのセットみたいにあ、ま、松永美京さんとね、はいはい、
もうね竹豊が出てきた時にもう本当に可愛かったよ ね、
だ ね、 ね、本当に、ね、少年でしたもんね、
で動くと女の子がさ後ろ追っかけていくんだよね、
そうで、あの豊さん人形ができてね、で勝負服ね、レースごとに着替えさせてね豊さんが着る勝負服に着替えさせて
そうそう
パドックに持って行ってで豊さんに見せるんですよ、それがもう何人もですよ、いろんな雑誌が取り上げましたしね、
いろんな意味で競馬がガラッと変わる時期だったんですよね、だからそれは私たちにとっては良かったことですよ、
ね、うん、だからそうに変わっていくところを見ることができたし、私たちは女の子に増えてほしいってずっと願ってましたからね、競馬場にどうしたら女の子を来てもらえるかっていうのも考えてたしね、そういう話もよくしたりしてましたもんね、こうもっと家族で楽しめるようにはどうしたらいいんだろうって、
そうよくね呼ばれてね、 JRA に呼ばれてねそうそうそう、なんか委員会とかね、
そうアイデアありませんかみたいなことをね、井口さんとかね、私たちとか呼んでいただいてね、
いや難しかったですね、でも呼ぶっていうのはやっぱりそれって自発的なものだから、何かこうキャンペーンをしたから来るっていうもんじゃないんですよね、でもそれがもう典型型竹豊とオグリキャップで、何も宣伝をしなくても馬の力と、から豊さんの魅力で呼んでしまったみたいなね、だからまあその時にまあ先頭に立ってたのがよしこ姉さんで
そんないやいやもうなおちゃんという同志をね思えて
でも心強かったでしょ、私みたいにミーハーでいい、
あそれで本当にミーハーなんだけど、こういうふうに結構裏打ち、自分の考えで裏打ちされてるじゃないですか、なおちゃん私は本当にミーハーだったもんね
そんなことない、そんなことない、ちゃんとだから井崎先生がちゃんとこうデータなんかをこうレクチャーしてくれてたから、その辺はもう全然私とは違って、
いやいやすいませんもう時間なんですけどとりあえず話が進まなかったけど今日はここでいいですか、
はい、すいません、
じゃあ第1回はここで、またこの続きは、ね、次回後半でまたよろしくお願いします、
どうもありがとうございました、
どうもありがとうございました、作家の谷川直子さんにお越しいただきました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる、
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京で武蔵野ステークス、京都でデイリー杯2歳ステークスと京都ジャンプステークス、日曜日に京都でエリザベス女王杯、福島で福島記念、重賞が5つ行われます、
ね、盛りだくさんですね、
盛りだくさんですね、さあでは日曜日に京都で行われるエリザベス女王杯を展望します、
はい、
今日10日金曜日正午の京都の天候はですね、雨降ってましたね、芝や八重もダート主です、
はい、
そして日曜日12日の京都は曇り時々晴れ、雨は土曜の朝には上がるという予報が出ています、
よかった、じゃあ回復しますね、はい、はい、素敵なステージが整ってほしいと思います、
はい、
はい、
さあ、
はい、
エリザベス女王
杯、女王杯ですね、今年は G1 ホースが1頭ね、ジェラルディーナだけということですけれど、でも今回はすごいのはやはりジェラルディーナのお母さんジェンテルドンナと、そしてディビーナのお母さんビルシーナが同じ年のクラシック ックを1、2着だったっていうとこですよね、
はいはいはい、
その子供たちが10年ぐらい経って同じレースに出てくるっていうんですから、これはこれが一番の見どころと言えるんじゃないかと思いますの です、ね、まずこの2頭ですよね。それからマリア・エレーナは初めての牝馬の G1 出走ということで、これもまたね男また戦ってきた彼女らしいですよね。鞍上は三浦康生騎手、116回目の G1 挑戦、 JRA 初制覇になるかもドラマじゃないですか、
はい、
そしてもうこ の、あのブレイディ・ベイグですよね、強い3歳牝馬ですよね。そして奇跡の妹ビッグリボンですよ、
うん、
それでエザベス女王様が亡くなって2年目ということのエザベス女王になりますけれども、やはりエザベス女王様を尊敬の念をねずっと持ち続けるためと、それからディープインパクトというね3代母がウィンドインハーヘア、あハイクレア、ね、ハイクレアという3代母を女王陛下が生産されてお持ちになって、そしてディープインパクトが生まれたということですので、そういったことも含めて日本の競馬にずっとね残っていってほしいという願いを込めて、ディープインパクトを母父に持つ馬にいたしました。そうすると今言った今馬は、ね、大抵入るんですねディビーナ、ジェラルディーナ、そして、マリア・エレーナ、ビッグリボン、この4頭は母父がディープインパクトということになります。そしてもう1頭はブレイディ・ベーグも入るんです、
はい、
ですからこの5頭で馬連ボックスにいたします。
なるほど、
はい、
はい、
はい。でもねディープの血を引く馬は9頭出てます。
あ、そうです
か、はい、小林さんは。
私はですね、もうそのジェラルディーナ、ディビーナ、
はい、
お母さんと同じように全く並んで入ってほしいです ね
全く並んでゴールイン
見たいですね。
同じ枠同じ帽子ですもんね、
色の。そうですよ ね、
いやなんかそんなレースが見れたら幸せですよね、
はい、
はい。
さあそれではリスナーの皆さんからいただきました予想もご紹介しましょう。
はい、お願いします。
マリコ・デラックスさんです。ディビーナとジェラルディーナ、お母さんも熱い戦いを繰り広げましたが、今度は娘たちの戦いが見られるなんて感慨深いです、
ね、
この2頭も注目ですが、私はライラックが気になります。父が同じラッキーライラックに続いてほしいです。
なる
ほど。緑の本さん、競走馬時代に牝馬三冠を争ったジェンティルドンナとビルシーナの娘が激突、ジェラルディーナとディビーナ同じ4枠に入りました。枠連44が本戦です。
いいですね、枠で行くっていうところはね。
そうですね、枠連ですね、はい、広島カープ大好きじいちゃんさんです。本命はブレイディベーグ、一生クラスの東京芝 2000m 1分57秒9のタイムは秀逸です。
そうです
ね、うさぎの番長さん、エリザベス女王杯の本命はライラックです。過去のデータを見てもチャンスがあると思いますし、府中牝馬ステークス3着からの参戦は名前が似ているラッキーライラックと同じです。なるほど。そして炎の男さん、穴狙いでククナ、強い馬と対戦することで素質が花開くと信じて頭から、うん、福島記念はダンテスビューが勝って金子オーナー全場重賞制覇でしょうか。
すごいですね、
そういう記録がかかってるんですね。
ククナも母父がディープインパクトなんですよ実は、
はい、たくさんいただいたんですが、
はいですね、
時間の関係でここまでです。すいませんです。
はい、本当申し訳ありません。でもたくさんの予想どうもありがとうございました。
なおこの番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表されました出走取り消し、機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
よろしくお願いいたします。来週は G1 マイルチャンピオンシップの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想をぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、福島3つの競馬場でレースが行われます。日西線は三条で31レース。さあ、よしこさんが今週注目されている日西馬は、
はい、はい、明日京都芝 1800m で行われる第5レースです。クイーンズウォークという馬なんですが、お兄さんがグレナディアガーズで、この妹はお父さんが絆なんですが、まあ両血馬ですよね。単勝で応援しますよ。
はい、2歳戦は単勝がお得です。 全場全レースの2歳戦の単勝を対象に通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。
詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。よろしくお願いいたします。
そして土曜日の最終レース終了後、京都競馬場のウィナーズサークルで平地障害両方での G1 制覇、平地障害両方での200勝を JRA 史上初めて達成した熊沢茂文騎手の引退式が行われます。
JRA ジョッキー熊沢茂文のお姿を目に心に焼き付けたいと思います、はい、それでは淑女たちの華やかな共演はじめ、週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
小林雅美でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。